杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室特任教授小野和也さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
小野先生、こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、注意欠如多動症について教えてください、はい、いうことで、実はその高齢者72歳女性って書いてあるんですけれども、はい、私あまり深い知識はないんですが、この注意欠如多動症、いわゆる、ADHD というやつですか、はい、それは子供の病気問題というふうに、理解しておりましたけれども、こういう成人、特に高齢者になってもというのがあるんですね。
はい、そうですね。もともと発達障害として、子どもの病気と言われてきました。実際診断基準も12歳以前に ADHD の症状があること、注意欠如多動症は ADHD と呼ばれるわけですけれども、その症状が現れていることが診断上重要とされてきました。しかしですね、近年成人以降にもその症状が持続することが知られるようになってきました。子ども時代の一般的な疫学調査では一般人口 6%、 その後成人期に至ると約半分 3% 前後が存在し、中年期以降も持続するのではないかということが知られるようになってきたんですね。
そうすると、多少パーセンテージは下がっても、それでも 3% というとこれは結構な数で、そういう方 その先生、私のイメージですけども、あまりちっちゃい子どもの頃には顕在化しなかったけれども、いよいよその成人高齢となった時にそういう ADHD の症状が何かのきっかけで出てくる、そんな先生理解でよろしいんでしょうか。
先生のご指摘の通り、 ADHD の症状は環境要因によって見え隠れすることがございます。もちろん児童によっても学校環境によって現れたり現れなかったり、また成人期においても環境によって現れたり現れなかったり、そういったことがあるのではないかというふうに考えられてはいます。要するに適応損なうほどの厳しい例えば集中力が必要な環境であれば目立ってしまうわけですよね。そのような環境によって変わってくるのではないかというふうに言われています。
で、この今回の注意欠如多動症というのは何て言ったらいいんでしょう、結構忘れっぽくなっちゃうとか、ちょっと用心深くない、不注意だとか集中力がない、そういう方が先生、高齢者でそういうことになってくると、いわゆるその認知症かどうか、そのあたりが鑑別が重要かなと思っていますが、
はい、そうですね、海外で認知症であると言われたけれども、よく検査してみると、注意欠如多動症だと ADHD じゃなかったかというふうに言われる患者さんがいらっしゃって、認知症の薬をやめて ADHD の治療をしたら良くなったというような報告があるようになって、次第に認知症の周辺には ADHD の人も潜んでいるのではないかということが探索されるようになってきています。
これはちょっと先生、細かい話ですけども、例えば認知症もだいぶ進んでしまった病態よりも、むしろあれ軽度の MCI っていうんでしょうか、
は
い、
そうですね、
そことの鑑別がやっぱり焦点という感じでしょうか。
そうですね、ちょうど MCI ぐらいの年齢の人における注意力の低下と、ADHD の注意力の低下というのは類似していると思われるので、その辺が鑑別点になります。特に、重要なのは先ほどから述べました通り、子ども時代から症状があったかどうかということが分かることです。
そうすると、まあ、例えば今日お聞きの先生方、50代60代ぐらいの方でちょっと、まあ、忘れっぽいとか、あるいはちょっとどこかで感情がなんかちょっと高ぶってしまうとかいう時に、さあこれは MCI なのか、あるいは ADHD なのかということを、まあ、もちろんその最終的な診断は先生方専門家だと思うんですけれども、こうどういう観点で見ていくかというのは、まあ、先ほど先生言われたように若い頃どうでしたかみたいなのも一つ、それ以外にいくつか鑑別するポイントというのはあるんでしょうか。
そうですね、まあ、不注意ということ、物忘れというより不注意ですね、うん、注意力が持続するかどうか、それから遂行機能順序立ての問題があるかどうかであたりも ADHD との鑑別で非常に重要になってまいります。で、まあ、ADHD の人衝動的なので、まあ、衝動買いみたいのも昔からあったり、比較的まあ朗らかで元気な感じの人が多いわけですけれども、そういった人物的な特徴も ADHD を捉える専門家としては考えたりはいたしますね。
これって先生、ま、周りから見るとなんかちょっと衝動買いしてるとかなんかいろいろとあるにしても、本人は、まあ、自分はそれは普通だと思っているので、こういう時を聞き出す時にご本人よりもやっぱり家族の方の情報というのは重要なんでしょうか。
そうですね、小さい頃の情報って難しいんですけれども、でもお子様なんかにお聞きしますと、自分の親は昔からこういう性格があってこんな失敗がありましたみたいな話をお聞きして、それで気づかれるということは少なくございません。
ちょっと先生、今日のこれからずれるかもしれませんけれども、先生、一応その発達障害っていうのはこの ADHD と自閉症スペクトラムっていうんですか、 ASD、 それから学習障害 LD という、まあ、3つがある中で、こういう、こう、認知症との鑑別で問題になってくるのは、基本的にはこの ADHD なんでしょうか。
ああ、それは大変大切な質問ですね。自閉スペクトラムの鑑別も重要となってきます。老年期に至るにつれて、子供時代の活発さが失われて、まあ、人との交流を避けるような傾向っていうのがございますね。で、その状態が、まあ、自閉スペクトラムの、まあ、人とのコミュニケーションの課題、と類似しているところがございます。ですので、これも小児期から人とのコミュニケーションの課題が持続していたのかということも重要になります。まあ、繰り返しになりますが、発達障害との鑑別というのは幼少期12歳以前の症状のがどのようなものであったかということを確認することが大変重要と思われます。
あと先生、まあ、あるワンポイントだけではわからないにしても、一般的に先生、認知症というのはやっぱり進行性ですけれども、はい、この発達障害というのは、まあ、それこそ、まあ、辿っていくと若い時からあるものを、まあ、たまたま今顕在化しているけれども、まあ、進行性というのはあんまりないというふうに考えていいんでしょうか。
それも本体の病態が進行するのかどうかということについては明確なエビデンスはありません。で、ただ環境によってその症状が強く現れる時と現れない時があるとは考えられています。ただ発達障害自体は脳の発達期における課題から現れるものだと推定はされていますので、基本的なベースの部分は大きく変わらないのかもしれないですね。
ちょっと先生、今日のこの、質問に、先生にちょっとお答えいただくとして、まあ、高齢者の注意欠如多動症で72歳女性で、まあ、先ほどの先生、若い時からどうもそういう傾向があるよということで、で、質問の最後のところがですね、前頭側頭型認知症が、まあ、今後というふうに書いてありますので、そちらに、まあ、移行するのか合併するのか、心配されているということなんですが、先生、これは、先生のご立場から将来こういうのを心配すべきなんでしょうか。
現在の落ち着きの朝や物忘れがどちらに由来していて、認知的な障害に由来していて、まあ、それが進行性に、前頭葉側頭葉認知症に発達するのかというのはまだ未知数でわからないところが多いとは思います。ただ現在の研究では、まあ、例えば ADHD 注意欠如多動性障害を持ちますと、まあ、認知症に至る率は通常の健常時よりもやや高いという報告が最近では出ています。またアルツハイマー病との関連を示唆するエビデンスも少しずつ出ておりまして、まあ、認知症との関連を否定することはできません。ただ先ほど申しましたように、 この年齢で落ち着きのなさ、物忘れに困っているとしたときに、子供時代から続いているとすると、ADHD を鑑別に入れていくこと、注意欠如多動性障害を鑑別に入れていることは、今日においては重要と考えられると思います。
そういう意味では、見ておられる中で、少なからず認知症のようだけれども、ADHD の方もいらっしゃって、そうなってくると先生、治療が全然違うというわけですよね。
そうです。鑑別法としては、もちろん重篤な疾患である認知症の鑑別から進めて、認知症の鑑別の中で、どうも認知症ではなさそうだというときに、ADHD のような発達障害の鑑別を進めていくというのがよろしいかとは思います。またその鑑別のためには、専門家ですね、ADHD とかに精通している専門家にご相談いただけるとよろしいかと思います。
ここから先は治療ですので、専門家の、お話になるんですけれども、効果、有効な薬も登場してるんでしょうか。
そうですね、 ADHD 成人では、最近では有効な薬が発見されていて、非中枢神経薬が2剤、中枢神経薬が1剤ございます。で、そういった薬を使う場合もございますし、抑患酸といったような漢方薬ですね、で少し気の高ぶりを抑えるだけでも症状面で少し改善を示す場合もあって、そのようなアプローチをする場合もございます。
これってきちっとADHD だとなかなかいかないケースの時には、なんて言うんでしょう、治療的な診断、こういうのはこの領域ではされるんでしょうか。
望ましくはないと言われています。と言いますのは、薬の効果によってプラセーボの効果ですね、偽薬的な効果もございますので、慎重に、幼少期のですねデータを正確に取ることの方が診断上は重要と言われています。
そうしますと、日常診療で、審査している方がどうも落ち着きとか物忘れ、で認知症とすぐに行かずに、この ADHD もちょっと鑑別に入れるというのはやっぱり重要ということですね。
そうでございます。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室特任教授小野和也さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。